舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。さて本日の待ち人は舞鶴から平和について発信し続けていらっしゃいます引き上げ記念館より松岡めぐみさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、今日もいい声ですね
いやいや待ち人来たるって言われちゃったんでちょっと恥ずかしかったです
これねあのちょっとおみくじみたいでいいでしょ、
はい、
待ち人、待ちの人、市、はい、の人、市の職員さんという、
なるほど、
はい、そんな意味が込められております、はいはい、よろしくお願いいたします。さあ今日はまず、はい、舞鶴引き上げ記念館学生語り部活動報告国会というのが行われるそうなんですけれども、はい、こちらどういった会なんでしょうか。
はい、今度12月18日土曜日の午後に、はい、開催させていただくんですが、うん、実はですね今の学生語り部っていう、まあ、舞鶴の子どもたちが中心にはなるんですが、うん、まあ、中学生から上は大学1年生までの、まあ、25名がですね、まあ、こういう舞鶴の歴史である、まあ、引き上げのことをですねもっと多くの人に伝えていきたい、また自分たちとこう同年代にも伝えていきたいということで、まあ、こういう語り部活動をずっとしてくれてまして、まあ、いろんなことをしてくれているので、うん、まあ、その内容をですね一度みんなに知っていただこうと皆さんに、はい、ご紹介したいなということで、まあ、計画をして今度開催することになりました。
はい、ということで学生の語り部さん今ね、はい、ご紹介いただきましたけれども中学生から大学生まで25名の方が
そうなんです、
はい、いらっしゃる。すごい増えましたね。
そうなんです、そうなんです。本当にもうたくさんの子が参加してくれてまして、この、まあ、学生語り部に、ま、なるためにはというとあれですけど、実はあの大人の方と一緒にですね語り部養成講座って、ま、講座を受けていただくことになるんですけれども、まあ、今年もまたたくさんの、まあ、中学生から大学生までが受けて、小学生もかないるので、またもっと増えてもらえるんじゃないかなというふうに、はい、思います。
今年は小学生もいらっしゃるんですね。
そうなんです、
どんどん若くなっていきますね。
そうですね。ただね、まあ、年齢制限というわけじゃないんですけれども、一応あの小学校6年生以上ということで募集をさせてもらってまして、はい、まあ、今小学校6年生ね、もう春には、まあ、中学生になってくれますので、一応活動としては、まあ、中学生から大学生ということで、はい、考えてます。
いや、すごいです ね、 ね、この次世代の方から今、そしたらこれからはどんどんこの引き上げが継承されていくんでしょうかね。
そうなんです、そうなんです。まあ、私たちこの記念館でこう今引き上げのことを、ね、知っていただこう、まあ、広めていこうっていうところで、まあ、キーワードが、まあ、世界へ未来へっていうのが一つ私たちのキーワードになってまして、まあ、世界へっていうのは、まあ、今から6年前にあのユネスコの世界記憶遺産に、はい、資料がまあ登録されたということで、まあ、世界に向けての発信、もう一つはまあ未来へということで、本当、ね、次世代のこういう学生さんたちに、まあ、子どもたちも伝えていきたいなというのをすごく思っている中で、うん、自ら自分たちが、はい、もう未来へ伝えてくれているということで、
すごい、
本当に私自分がね子供の時というか学生の時こんなことをなかなか思えてなかったので、うん、本当すごいなと思って。
本当ですね。いや、私も何してたかな
でしょ、
頃私も中学生高校生何してた、いや、こんな活動はしたことないです ね、 ね、
だから本当素晴らしいなと思っていつも、はい、見てます。
素晴らしいですね、うん、こんな風に自分の町のことに誇りを持って、うん、そして自分たちが次に伝えていかないという、うん、ね、行かないきゃいけないってい う、 そのなんか大人に言われてやってるというよりかは自分がこう主体的にされてるという感じなんですよね。
だから、まあ、いろんなことを、ね、私たちも、まあ、計画っていうわけじゃないですけど、まあ、いろんなところからお声掛けもいただくので、うん、まあ、今度の発表会で、発表会報告会でも紹介させてもらうんですけど、うん、あの琉球大学さんと、まあ、直接はなかなか会えないので、うん、こうリモートで交流したりとかしてるんですけれども、まあ、そういうのも本当に、まあ、みんなに聞くと結構スケジュールは詰まってね、夏休み中に何回もこう集まってもらったりしたんですけど、まあ、それはそれで、まあ、スケジュール合えば来てくれてやっぱ楽しいって言ってくれるので、
もうすごいな、すごいですね。
思ってます、
はい、そんな、ね、引き上げ記念館学生語り部の皆さんの活動報告会なんですけれども、はい、12月18日来週の土曜日の開催となっております、はい、時間は午後1時30分から3時まで、はい、場所は引き上げ記念館セミナールームとなっております、はい、こちらはもうどなたでもお聞きいただけるんでしょうか。
はいはい、まあ、定員をね少しコロナの感染対策もあるので、はい、一応40名ということで、はい、させてはいただいてるんですが、はいはい、特に事前申し込みもしていただく必要はないので、はい、皆さん来ていただければと思います。
はい、ということでもう申し込みは不要ということですので、当日受付先着順、はい、40名となっております。はいはい、入館料は必要ですが参加自体は無料となっております。はいはい、で内容ですね、はい、
そうですね、まず二部構成になってまして、初めにですね、まあ、うち の館長の方から少しまあ学生たちの活動も含めてですね、記念館って今こんなことに取り組んでるんだよっていうまあ報告をさせていただいてですね、その後実際に学生たちが、まあ、学生の代表にはなるんですけれども、はいはい、私たちこんなことしてるよ、こんなこと思ってるよっていうのを、はい、報告してくれます。
はい、そういった二部構成になっているということです。はい、まずは山下館長から引き上げ記念館の取り組みについてご紹介いただいた後、はい、実際に学生の語り部さんから、活動内容についてですね、はい、そして思いを発表していただけるということになっているですね。はい、そして琉球大学とのリモート交流の開催も同じ日に。
あ、そうですね、はい、まあ、こちらはね少し皆さんに見ていただくということは難しいんですけれども、はい、まあ、こんなこともしてるよということで。
なるほど、はい、こちらはそしたら一般の見学は行っていないんですが、同じ日ですね、こちらの、ね、報告会が行われる前ですね、はい、琉球大学とのリモート交流も開催になるということですね、はい、いやすごいですね、こんな風に。やっぱり今のねこの時代だからこそっていうのもあるかもしれないですけれども、うん、遠方の方ともこんな風にリアルタイムで交流をしながら市民の皆さんに発表していただけると、はい、いうことでね、本当に学習の幅ってもう本当に世界になってますよね。
ですよね、はい、
すごいなと思います。ぜひねこの若い人の情熱に触れていただきたいと思いま す, です、ね、
はい、ちょっと刺激を、はいはい、私もいつも刺激をもらってるので、はい、
12月18日土曜日の開催です。はい、それではここで1曲お届けしたいと思うんですが、松岡さんにリクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
はい、クリスマス間近なので、はい、クリスマスソングということで、ビーズさんのいつかもメリークリスマスです。
ビーズって言ってしまった。ビーズなんですよ発音。
え、そうなんですか。
そう、
そうなの。
そうなの。なんか
ビーズ、ビーズ
ね、ビーズって、
ビーズっていうね、
言いますよね。あのね、2人とも B 型らしいんですよ、はい、ほんでビーズらしいです。あのね、
本当
アクセサリーのビーズと同じ発音が正しいって聞いて、あ、なんか間違ったと思いながら
今、間違ってた私もですと。
いやいや、はい、はい、さあ今日はね、舞鶴引き上げ記念館から松岡さんをお迎えしてお届けをしております。ななこちゃん新しい金曜日、はい、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日お話の前半ではですね、学生語り部活動報告会ということで12月18日に開催されますよというお話、はい、若い方がねすごく頑張っていらっしゃるというお話をお聞きいたしました。はい、そして、現在舞鶴引き上げ記念館では企画展2人の母岸壁に立つ女性たちが開催になっているということなんですが、はい、こちらどういった企画展になっているんでしょうか。
はい、これね、年明けの1月16日まで、はい、開催の予定になっているんですけれども、はい、まあ、舞鶴のこの引き合いを象徴する、まあ、2人の母、まあ、岸壁の母、引き上げの母と呼ばれたそれぞれ女性がいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、その方を、まあ、中心にですね、まあ、たくさんの方引き上げてこられたこの舞鶴港で、舞鶴の人がいろんな、まあ、おもてなしをしたりとか、うん、まあ、日本で待つ家族の方ってこんな思いだったんだよということを、はい、特別展でご紹介をしております。
はい、ということで2人の女性にスポットを当てた企画展が現在開催中となっております。はい、期間は来年の1月16日日曜日までとなっております。はい、さあ松岡さん、例えばどういった資料が展示されているんでしょうか。
はい、実はその二人の母、まあ、岸壁の母って言われているのは橋野伊勢さんという、はい、 多分若い方はね、なかなかご存じない方もいらっしゃるかと思うんですけど、岸壁の母って、歌とかですね、ドラマとか映画とかなられのモデルとなられた方なんですけれども、この橋野伊勢さんというのは一人息子の新二さんを、東京に伊勢さん自体お住まいなんですけれども、戦死の通知が届いてもですね、絶対新二は生きているということで、この舞鶴の方に何度も何度も足を運んでですね、無事の帰りを待ち続けたっていうお母さんなんですけれども、その伊勢さんのですね、アルバムとか、伊勢さんがその息子さんを思って書かれた、手記なんかを展示をさせていただいております。ともう一人のお母さんはですね、田畑花さん、この方は舞鶴の、女性なんですけれども、舞鶴にですね、346回の船引き上げ船が入港といいますか入ってきたんですけれども、そのすべてにですね、この舞鶴の、婦人会を中心とした舞鶴の人たちがお出迎えをされてるんですけれども、その、お出迎えの中心的な、役割を果たされた、女性になるんですけれども、その花さんのですね、手記ですとか、花さんは、いろんなところで活躍をされてますので、その時の記録写真みたいなものも展示を、させていただいております、
この田畑花さんがお迎えされたということは、私も何度も聞いたことがあるんですけど、300何回全部参加なさってたんですか？
もうそういうふうに私は聞いてますね。
本当にすごいですね。この花さんにしても伊勢さんにしても非常に愛情深い女性だったんですね。
本当に、そこまで、思って、お母さんだけじゃない、お父さんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんなそうだと思うんですけれども、本当にこの、親子の愛というか家族の愛って、すごく深いなというか、何者にも変えれないなというのが本当この展示見てもらっても分かるかと思います。
ずっと信じて息子さんの帰りを待ち続けていた、橋野伊勢さんですね。岸壁の母の歌や映画のモデルにもなったと言われている方です。この方のアルバムですとか、息子さんを思った手記などですね、関連資料、26点ですかね。
そうですね、
伊勢さんの
展示の26点が
ということです、そして田畑花さんですね、引き上げの母と言われている方ですね。もうこのお帰りなさい、ご苦労様でしたというふうに、このね、引き上げ船の近くまで行って言葉をかけ、温かく迎え入れられた方ということです。この方の手記やお写真なども展示されているということで、全部で11点あるんですかね。そして他にもいろんなお写真や資料があるんでしょうかね。
そうですね、あとその他にもですね、同じく田畑さんと一緒にですね、一緒にというか、同じようにお出迎えをされた、舞鶴の、小谷さん、小谷さんはごめんなさい、岸壁の妻ですね。小谷さんは
岸壁の妻もいらっしゃるんですね。
母だけじゃなくて、これ旦那さんを怒られちゃうな、旦那さんを、小谷千恵さんとかですね、そういう資料も、展示をさせていただいております。
岸壁の母、そして岸壁の妻もいらっしゃるということで、小谷千恵さん、こちらの方もその夫の帰りを、もうまだかまだかと待ちわびていらっしゃったということで、その援護局でご主人のお名前を探している様子などが掲示されている、ということなんですね。こういった資料を、通してどんなことをお伝えしたいですか？
そうですね、本当に なんていうんですかね、やっぱり、みんなそうだと思う、今、家族で過ごしたりとか、平和で幸せっていうこともなかなか感じてないぐらい、当たり前に思ってることが、実は全然当たり前ではなくてですね、本当に幸せなことであり、やっぱり、こう戦争というかこういうことが起こっちゃうと、いつ壊れるかわからないものなので、やっぱり私たち平和というのは絶対、守っていかなきゃダメだな。私ね、この間少し語り部さんとお話をしてて、語り部さんがね、そのちょうど中学生が来てたんですけれども、やっぱり世の中に絶対というものはなかなかないと、ただ平和だけは、絶対平和がいいっていうのだけは絶対って言えると、だからそれを君たちも忘れるなよって語り部さんがおっしゃってて、なんていい言葉なんだろうと思って、確かにね、どんなことをするのにでも、こういろんな考えがあったり、こう立場立場によってね、こう感じ方とかが違うので、私が絶対いいことだよと思っても、もしかしたら
そうですね、その方にとっては違うかもしれない、うん、
こっちの方がいいのになってあったりとか、ね、多分そんなことたくさんあると思うんですけど、うん、確かにね、平和だけは絶対だなと思って。
本当ですね。
だからやっぱりそういうのもね、本当こういうのを見ていただくと、ね、家族で過ごしたいって絶対じゃないですか。
うん、
だからやっぱりそういうのを、ね、感じていただけるんじゃないかなと思います。
そうですね、こういった展示を通じて今、ね、松岡さんがおっしゃるように、うん、なんか今私たちが生きている中で当たり前のように思っているこの平和だったり、日常のささやかな幸せだったり、うん、そういったものを、まあ、改めてその感謝することだったりとか、うん、こういったね、あの気持ちをもう二度とこう戦争を繰り返さないということはもちろんですけれども、うん、次世代にこうつないでいく、そんな、 なんかすごく大事なものをね、この展示を通じて感じていただけたらいいなというふうにお話を聞いて思いました。はい、こちらが1月16日の日曜日までの開催となっております。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日は引き上げ記念館松岡さんをゲストにお迎えしてお届けしております。先ほどご紹介いただきました企画展ですね、こちらは1月16日まで開催されています。今回の企画展はいくつもの再会や悲しみがあった引き上げ校舞鶴の岸壁に佇んだ2人の母を中心に、夫や息子の帰りを待つ家族や舞鶴市民のおもてなしの様子をご紹介されているということです。さあ、こちらね、来年までのということだったんですが、年末年始はお休みでしょうか。
はい、はい、そうなんですよ。12月の29日から1月の1日まで、
はい、
はい、お休みとなりますので、そうですね、新年は1月2日から空いてますので、ぜひ皆さんお正月ね、ご家族の方も帰ってこられると思いますので、ぜひ皆さんでお越しいただければと思います。
はい、思ったより休みが少ない
ですよね。
はい、2日からもう営業なさるということなんですね。
2日から、はい、やってますので、ぜひぜひ、はい、来ていただければと思います。
はい、この、ね、年末年始、それこそご家族の方、遠方に出られた息子さん娘さんがね、はい、帰ってこられて久々にゆっくり家族で過ごすという方も、そうですね、はい、ぜひこの機会にね、そういったあの家族が、はい、まあ、テーマといいますか、うん、こんな風に家族愛を感じるような展示になっておりますので、うん、この機会にぜひ
ね
皆さんでご覧いただきたいなというふうに思います。
はい、ぜひ、
はい、そしてこういった様子は、引き上げ記念館のホームページですとか SNS でも随時発信されているようですね。
そうなんですよ、今、はい、いろいろとやってまして、まあ、まずは本当に知っていただくというのが大事だなというふうにすごく思ってますので、うん、ホームページとか、まあ、Twitter とか Facebook とか YouTube とか、まあ、いろんな、はい、ことを使ってですね、発信してますので、またそちらの方も見ていただければと思います。
はい、松岡さんも投稿されるんですか。
結構してますね。
お、はい、最近ではどういった記事をアップされたんでしょうか。
そうですね、最近はまあこういう学生たちがいろいろ頑張ってくれてますので、うん、はい、そういうのを投稿したりとかですね、うん、私結構YouTube も作ってるので、
すごい、
またそちらも陰ながら私も登場してたりするので、見ていただける、あ、松岡ってあのやつやなって思っていただける、はい、嬉しいです。
はい、ね、はい、とってもラジオではお見せできないんですが、笑顔の素敵な方ですのでぜひ YouTube でご覧いただきたいと思います。はい、はい、そしてね、一番最初にご紹介いただきましたけれども、はい、学生の語り部の皆さんの活動、
ね、はい、こちらも、ね、はい、見に来てというか、はい、聞きに来ていただけたら嬉しいです。
はい、18日に、ね、直接、ご来場できない方も、SNS や YouTube でも、ね、発信なさっているということですので、
はいはい、
このもう若い人たちの、ね、頑張りをぜひ皆さんも応援していただけたらなと思います。
はい、ぜひぜひ、
はい、もう一度お伝えしましょうか。12月の18日土曜日ですね。はい、はい、はい、時間が、
1時30分からですね。
はい、先着順になってますのでね、こちらもしお話聞きたいという方いらっしゃいましたら、お早めにご来館いただけたらなと思います。
はい、
これ本当に先進的な取り組みじゃないかなというふうに思うんですけれども。
そうですね、本当に今いろんなところからそれこそお声かけをいただいて、うん、まあ、ちょっと話を、まあ、聞かせてほしいとか、うん、一緒に交流したいねっていう話をたくさんいただけるので、それも、まあ、彼らにとってこう励みというか、はい、なってるなと思います。
はい、この学生の語り部の皆さんもすでに、ね、これまでいろいろな活動なさっているということなんですが、はい、8月には引き上げキッズセミナーで小学生に説明をされたり、ね、また琉球大学とのリモート交流、はい、そして パラリンピックの開会式にて抑留体験者のメッセージを読み上げたりですとか、あと修学旅行生に説明とかもなさってるんですね。
そうなんですよ。これ東京の方から、この10月に緊急事態宣言上げてすぐぐらいに来てくれた学校さんとですね、本当に何ですかね、説明したりっていうこともしたんですけれども、この説明が終わった後本当に、グループごとに分かれてですね、少し、交流というかお話をしてたんですけれども、結構八王子はね、なんかロケとかが結構あるみたいで、芸能人の誰々見たよとかいう話を、東京の中学生がしてるので、それキャーキャー言ってましたね。それそれで楽しそうだなと思って。
楽しそう。いいですね。はい、なんか同世代ならではのね、そういうあの人がかっこいいとか、
そうですそうです。
ね、分かり合えるところもあるでしょうね。はい、これ修学旅行生からしても同世代の方に説明を受けるっていうのはまた違うでしょうね。
そうですね。本当そうだと思う。で、なんかちょっと向こうさん相手さんの学校さんから言っていただくのはやっぱりこう質問もしやすいのか、すごく質問が出たりとか、あと事後学習的な感想文を書いたりするときにもすごく印象深かったみたいで、記念館のなんですかね、印象がこう強かったりするみたいで、それはもうありがたいことだなと。
ありがたいことですね。はい、こういった活動されておりますので、ぜひリスナーの皆さんも応援していただけたらなと思います。本日のゲストは舞鶴市、失礼しました、舞鶴引上げ記念館より松岡めぐみさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。